はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。お久しぶりに戻ってまいりました、駒込ラジオでございます。ちょっとサボってました。何ヶ月サボってたかな、3ヶ月ぐらいサボってたかな。サボってたわけじゃないのよ、忙しかったの、ちょっとね、いろいろと。
なんで忙しかったかは番組の後半で
発表
されます。
楽しいこと、そういうこと、そういうこと。いや、そろそろな、収録な、やんなきゃな、もう年度末だしな、ね、3月末までにと思ってたら、あれだよね、そろそろやんないんですかってリスナーの方から声がかかったんだよね。
そうありがとうございます。田畑銀座の、マグロの専門店築地さん、いつも仕込みの時間に聞いててくださったみたいで、聞いてますっていうのを買った時におっしゃっていただいて、すごい嬉しかった、
ね。メッセージもくれたことがあるんだよね。
そうですね、そう本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
そして私も最近ちょこちょこ築地さんに行くようになって、で、この前お話ししたら、最近駒込ラジオいかがですかって言っていただいたのですごい嬉しくて、その今3日後ぐらいに今
そう
皆さん聞いてますか、リスナーさんの声がラジオを作ってるんですよ。
そうなんですよ、
本当にモチベーション維持に大変役に立ってます。
やべえと思って
でも嬉しかったです。そう本当にありがとうございます、
ね、本当です、ありがとうございます。田畑銀座の築地さん、
築地さんの宣伝勝手にしちゃおう、
いえ
本当だよ。マグロ専門店なんですけど、一回買って、マグロのテールステーキを、
へえ、渋いね、
こんな大きい、で、もう、
どうした、
びっくりするほど美味しくて、こんなのさよね、
ブルブル震えたの、
美味しくてブルブルって震えて、娘たちに食べさせたら、娘たちもブルブルブルってなって、これ美味しいってなって、次の日にまた買いに、
やっぱり分かるのね。
で、他の味、マグロのカマとかね、大きいカマとかも売っててですね、どれも500円から1000円しないぐらいかな、
すごい。
なのでちょっと一品追加のお惣菜にすごく良くてですね、本当に、これ宣伝していただいたからじゃないですけど、個人的に行ってておすすめなので、ぜひお近くの方行ってみてください。
行ってみてください。
行った時にぜひ。
羽ばた銀座のどの辺だ？
結構奥の方行って、なんていうんだ、有名な、ぬか漬けとか豆とか売っている、何屋さん、名前忘れちゃったんですけど、きゅうりのぬか漬けとか売ってるお店、
角ね、
の信号を渡って、左側の、間口はそんなに大きくないんですけど、
魚荘さんの手前ってこと？
魚荘さんの目の前ですね。魚多い。だから魚荘さんの掛け声を聞きながらマグロ。
なるほど。じゃあもう分かりやすいところじゃない？
そうですね。
マグロはね、そうなのよ。なんかちゃんとしたところの買うとさ、全然違うからね。
また自分ではね、調理できない。
そう。
なので、美味しかった。本当に。
いや、そんなマグロ築地さんからそろそろどうですかって言われて
ありがとうございます。
すぐに調整さんでスケジュールを調整しました。
そう、3日後ぐらい
に。そうでもなんかありがたいなって思って、これはいわゆるこう公共の電波に載せてるラジオじゃなくてポッドキャストっていうね、インターネットを通じて配信している番組だから、より個性に合わない場合は、自分の好みに合わない場合は聞かないっていう選択肢がね、できる、気軽に選べる番組だと思うんですけど、そういう番組なのに喜んで聞いてくださってるっていうのがありがたいよねと思いますよ、本当に。ね、たまたまその我々 の, そのパーソナリティの個性をね、多分気に入ってくれてるんだと思うんですけど、
ね、嬉しい、
どこが面白いのかな聞いてみたいよね、どこがツボなんですか。
確かにこういう話題だと嬉しいです。
そう、
反応やっぱり嬉しいし、次のラジオを作るときにこんな話だと喜ばれるねっていう話をしてるので、ぜひコメントでもこんな、 こんなところが面白いですね、うん、こんな話もっと聞きたいですとか、うん、Q&A とか、
うん、
なんかあの反応を返してくださると、うん、多分そのまま採用されるぐらいの感じの、
そう気軽に
フットワークの軽いラジオです、
ね、そうです、そうです。まあね、もともとスタートしてるのがさ、まあ、お母さん同士の井戸端会議を、うん、町の話とかイベントの話とか、まあ、子育てのこととかをこう気軽に話してるのを、まあ、そうやっていろんな人に聞いてもらうと、あ、私もそうだったとか、うんうん、うちもあるあるとか、いやでもうちはちょっと違うかなとか、うんうん、そういう風にね楽しんでもらえる本当にこう地域に密着した番組を提供していきたいっていうのからスタートしてて、まあ、それが原点なんだけど、なんかまさにその原点のところに触れてくれさってる方たちがいるんだなというのを改めて感じました。
はい、ね、そうですね、うん、ただね、あの築地さんみたいにこの作業しながら聞いてもらうってすごく、うん、
いいよね。
洗濯物を畳みながら聞くとか、
そうそうそうそう、
あと子供が寝るラジオ
ってありましたよね。そうそうそう、あったよね、子供が寝る、うん、
なんかなんだろう、
ざわざわと
リラックスした、うん、なんか程よい喧騒が、うん、子供が、ね、うん、なんかリラックスするタイプの子は寝るんです
ね。ひろこさんちの子もよく寝てたもんね。
よく寝てました。
聞きながらだから本当の静寂だとさ、子供はさ、まあね、静かにしてると寝るんだけど、なんかやっぱざわざわざわざわしてる方が、うんうん、ね、なんだろう、それがアルファ波なのかしらね、わかんないけど、
なんか、ね、
うん、そうそう、耳に心地よい、うん、で、まあ、お母さんたち、お母さんたち風な人たちの声でこうざわざわしてるのがいいんだろうね、うんうんうん、安心につながるのかしら ね、
うん、そうですね、うん、
子供にとってみたらね、まあ、あのお子さんにのよく寝るラジオでもありつつたまたま気に入ってくださってる人が聞いてくれてるっていう、そんな皆様のために今日も楽しく喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。小島です。
あ、小田です。
山火です。
今日は風をこじらせ喉がセクシーボイスね。なんかあのまだまだインフルエンザもコロナもちょいちょいちょいちょい聞くね、
うん
ね、え、まあ冬だからさ、どうしても乾燥してるし、
うん、
そういうのはなりやすいけど、加湿してます？
買いました。
買いました、加湿器、はい、
今湿度に 18% だったの
を、
おー、今 40%
に上げました。それもね、大事だよね。
学びました。
顔もカサカサになるし、
なります。
うちは置いてないけど、あの手ぬぐい引っ掛けたりとかして、
洗濯をして、
うん、洗濯物を室内干しにするのが一番いいらしいよね。
乾くし、
今だ花粉も飛び始めたし、
あ、
花粉症の人は特にね、
うんうん
うん、結構部屋干し、まあ、部屋干しの匂いがどうのこうのって嫌いな人もいるけど、うん、意外に洗濯物部屋干しはあの加湿に良いですよ。
加湿にも良い、
エコです。
雨気にしなくていい、
雨気にしなくていいね。そうですね、この間、え、雪も降ったじゃん、一昨日、一昨日やね、先週か、子供たちは喜んでました？そういえば、
ね、遊んでたもんね、うちの子たち、
ね、帰りの時間に歩いてたら、もう小学生がそわそわして公園で、うんうんね、みんなの子じゃない、モンクラ、モンクラのある公園とか、モンクラの里記念公園で、もうそわそわそわそわした子供たちが。可愛かった、
大人もんだ、子供はね、雪好きだもん ね、
ね、よかったね、
うん、よかったね、1年に1回ぐらいしかさ、東京はないし、
う
ん
う
ん、
しかも朝降って大体夕方溶けてるパターンが多かったから、夕方降るって夜、
うんね、
あったって
積もっててね、
うん、2年ぶり、
うん、2年ぶりなん
で、ね、久しぶりな感じがする、う
ん、去年は雪はなんかチラッと降ったんでしょ、私多分入院してたんだよね、その時、
そうかそうか、大変
な時だったから、そうそうそう、なんか記憶にないなと思ったら、もしかしてあの東大病院の病室から雪を見ていたの
ではそれもそれでなかなか思い出深い。
そうそうそうそう、ちょうど今頃です。
よかった、
2月の14日です、退院したのが。確か
そうだったの、
ね、1年
年始から
ね。いやだけど、ま、ずっと薬は飲んでるからさ、
うんうん、
もう薬飲むの飽きた。
毎朝
で忘れないようにやっぱさ、スマホでね、うんうん、あのちゃんとリマインドが来るようにして、
は
い、そうで月水金に飲む薬と 日曜日だけ飲む薬と毎日飲む薬とかがあったりするわけ
よ。ややこしい。
ややこしいじゃん。もう今朝もだからさ、必ず起床時に飲まなきゃいけない薬が1個あるわけ。それは骨粗鬆症にならないための薬で、今薬あのステロイドの錠剤を飲んでるから、それがやっぱり骨粗鬆症になる、あの副作用があるらしいわけ。だそれを予防するための薬を毎週日曜日の起床時に飲んで、で飲んだら起きてなきゃいけなくて寝転がっちゃダメで、飲んだ後30分は、何も食べたり飲んだりしていけないわけ。
あ、結構制約多い。
そうなの。だからもう前の日にちゃんとこうやって置いて忘れないようにっつって今朝も飲んできましたけど。
そうなんだ。
あと何ヶ月かしら。で1ステロイドっていうのもさ、急にやめることができない薬だから、うん、急にやめちゃうと逆に副作用があって、だから徐々に 1ミリグラムずつ減らしていってるわけ毎月。
長い。
で今、6ミリグラムまでようやく来たので、うん、あと半年ぐらいは
1ヶ月ずつ
かかる。で薬、そのステロイドを減らしていくと同時に再発のリスクが高まるから、そのやっぱり定期的に通院もやっぱ1ヶ月に1回は通院して、うん、目のチェックして再発の予兆がないかを見ながらなんです。
なるほど。
長いよね。
闘病
で、ね、闘病。でもね、あ、そう思い出した。それでだけどすごいこの間嬉しいことがあって、あのインスタにもちょっとあげたんだけど、私 の母子のその毎月行ってる病院の、東大の前に薬局があって、そこで薬をもらってるんだけどさ、先月行って呼ばれてその取りに行ったら、その窓口にいた薬剤師さんが、あの母子さんですよねって、
有名人。
そう、声をかけてくれて、あ、もしやって言って、あのちょっと前まで常連のママさんだったのよ。でお子さんがちょっと大きくなって、あの仕事復帰して、うん、あのしばらく伺えてないけどって言って、あの見たら、あ、母子さんのお名前だと思って、でなんかインスタを見ててくれたのかな、うん、で東大に通ってるのは知ってて、うん、で多分ここ の薬局に来られてるんだと思ってたから、いつかは会えるかなと思ったんですけど、でもなかなか全然もう1年の間で全然会う機会すれ違っちゃってたんだけど、この間たまたまそのママと再会できて、薬局で薬局で再会、 3,4 年ぶりぐらいの再会。でも覚えててくれたのも嬉しいのと、私も覚えてた。
すごいですね。
彼女と彼女がよく来てくれてた時にお仕事の話とか、あのそういう仕事してるんですとかいうのを聞いてたから、なんかエピソードで記憶に残ってて、で、こんなところで会うのねなんて、まだこの辺にいるって言ってたから、そうそうそう、
また
ありがとうございます。かまごめラジオも聞いてみて、じゃあそんななんか出会いも再会もあったりとかして、まあ病院もね、まんざら悪くないな。そういう楽しみでもないとさ、ね、通院めんどくさいし、
ね、薬剤師がイケメンだったって話かなと思って聞いて、いい話でした。
イケメンの薬剤師に出会ったことないね。可愛い薬剤師さんは世の中いっぱいいるんだけど、
通う楽しみがあるからいいですね。イケメンじゃなくて渋いおじさんだな。
そう、ね、でもなんかね、毎回いる人とかいてね、あ、うん、今回もいるこの患者さんとかさ人間観察は面白いですけどね。そんな出会いがね、そうそう、ありましたよ。
すごい。
いいですね。病院ね、まああともうちょっと通わなきゃいけないけど、うん、頑張ります。ね、無理をすると本当にちょっと目がだるくなるので、そこだけはね。
う
ん、
でも病を得るっていうことはね、そういうことなんですね。
そうそう、バランスをね、そう、
うん、悪いことばかりじゃないです
よね。そうよ、はい、これ以上はダメよとかさ。休みなさいっていうね、休めない時もあるんだけどさ、
うんうん、あるけど、あ、ちょっと SOS 体痛いなとか、ね、
そう
やっぱり疲れてくると出たりするまし
た
よね。
出る、ね、そう、痛みとかなんか
ちょっとそろそろ目休めなきゃなとか、
そう、
ね、そういうのが分かってくるので、ね、面白いなと思います、ね、うん、
でもさ、もうこういうの見たりとかスマホ見たりとかさ、パソコンないと仕事になんないじゃん、もう今の時代、
うんうん、確かに
ね、使わないでいられる日ないもんね、うんうん、本当は使わなきゃいけないかもしれないけど、パタってなるべく10時以降はもうシャットダウンはするようにしてるけど、見ちゃうと気になるしさ、
うんうん、確かに
見ちゃったら返事しなきゃとかさ、
いろいろ思い出したりな、
で明日にしようと思って忘れるしさ
自分が信用できない、
そう、で結局アナログでポストイットに誰々に返事って書いて置いとかないと
忘れるよね、なんかデジタルとはみたいな感
じになっちゃうね、そうそう
そうそう、リマインド
機能、そのリマインド機能はまだ全然使えてないんだけど、うん、リマインド機能を使えばいいの、このスマホにある、
うん、
でもそのリマインド機能をリマインドするためにやっぱりリマインドとか書いちゃいそうだよね、
そうそうそう、永遠にあれなのでやっぱアナログ強いかもしれない
ね、
うん、うん、
まあ人間なんでそうよね、うん、いやまあそんな感じで、でも今年も健康、なるべく健康で、
ね、今年はそうです ね、
うん、結構怪我とかもしてますよ、あのママ世代
本当ですか、雪の時とか転んだりね、
うん、そうそうそうそう、やっぱりこう慌ただしく過ごしてたりするし、子供優先でね、子供のことかばう時にコケとかあるし、お気をつけ、遊ばせません、
はい、はい、ね、皆さんご自愛ください、
う
ん、
ご自愛くださいね、
風邪もひかないように、
そうよ、みんな妙齢の年頃になってきました、
そうですね、
はい、っていうことで、オープニングトークはこんな感じで何にそんな慌ただしくしてたのよっていうことなんだけど、去年のちょっと一大イベントがあって、でそれに明け暮れていた日々でした。まあそんな大それたあれじゃないんだけどさ、豊島区、ここのメンバーみんななってんじゃないの、豊島区国際アートカルチャー長いね、特命大使 SDGs 特命大使っていうのに、まあ、私もひろこさんも山田さんもなっておる、ね、でこれはまあ、割と申請申し込みすれば、でお金3000円だったっけ、年間3000円かな、個人だと、法人だと1万円だったかな、でお支払いすると、あの大使として任命される仕組みで、そのなんだろうね、豊島区の何これ、
ファンクラブって思って
る、好きを広めるつながる街づくりの立役者になりましょうっていう、まあ豊島区を盛り上げていこうよっていうことをやってるね、財団、まあ、なんだっけ、未来財団、
豊島未来文化財団さんがやってる
よね、やってる、でそれ の、 あの特命大使になってる方たちに向けて、11月に、昔はそのなんだっけ、豊島区文化祭みたいなのを、でそういう名前でやってたイベントを、今年はみんなのステージっていう名前に変えて、うん、それでいろんな、パフォーマンスだとか、なんだろうな、なんかいろんな種類が、
音楽
ダンスの舞踊とか、うんうん、でそういう人たちで、あのみんなのステージっていうイベントをやるから、出演者募集中ですっていう案内が、あれは7月ぐらいに来て、うん、特命大使宛てに、で、うん、と思って、これはママダンスのデビュー、舞台デビューかと思って急ぎそれを声かけたら、なんか、まあ、って言われたらさ、ダンスのメンバーに出れないわけで、どうですかって言ったら、やりたいですって言ってくれる人が何人かいたので、だったらじゃあ申し込んでみようって言って応募したら、採用してくださって、11月の25、26が、そう25、26がアウルスポットでの舞台発表みたいなイベントの日を で出れるようになって、でそれの準備に練習に明け暮れておりました。11月、そうそう、そのみんなのステージそのものは11月18と19がなんだこれは音楽の部、音楽の部でクラシック、ジャズ、ポップス、合唱などのいろんな団体さんが発表する場で、これはどこでやったんだっけ、これはあれだね、多分区民ホールでの方、
場所は違うんだ、
うん、ね、18、19はそういう音楽系のパフォーマンスの部で、で23日が舞踏の部だ、そのなんか、そうそう、舞踏の部で日本舞踊とか詩吟とかなんかそういうのを、うん、これも豊島区民センターで、で25、26がアウルスポットってっていう、あの豊島区の中央図書館の下にあるスポット、あの舞台で、そうそうそう、ダンスパフォーマンスの部って言って、バレエ、ヒップホップ、ジャズダンス、 K-POP、 ハワイアンフラなどの団体さんがあのこぞって10、多分両日合わせて10団体ぐらいかな、出場してると思うんですけど、そこに、参加させていただくことができまして、いやー楽しかったよ、
ね、
うん、アウルスポットはだってもう基本的にいろんなあの演劇、子ども向けの演劇とかもやるし、大人向けの演劇とかもやるから、本当にちゃんとしたあのし正式なスポット、うんうん、舞台
よくイベント
やってるよね、うん、もう何十年も前に出来上がったところだった、中央図書館ができた頃にできてるわけだから、うん、夏休みに結構子ども向けの、 そのお芝居とかね、ミュージカルとかね、うん、やってるとこで、でそこであとダンスができるなんていうチャンスをいただきまして、でママダンスはその時点で、3曲もうあの完全に踊れるようになってたから、その3曲と、でも3曲だけだと30分の時間が割り当てられてたから、30分じゃちょっと3曲だと物足んないからって言って、そのミサ先生の、あ、ママダンスを教えてくれているミサ先生の別なクラスの子たちにも声をかけてくれて、でその子たちとママダンスをこう交互に入れながら、最後はみんなで踊りましょうみたいな、プログラムにして、正味20何分ぐらいの枠を使ってですね、デビューしてきましたよ、はい、すごい大変だったけど練習は。でもなんかやっぱりそういう、 こう正式な場に立つってい こう気持ちを持って練習に臨むと上達するね、
うん、ああそうなんだ、
うん、あのママでも、うん、やっぱりなんか普段の練習で、通常はママダンスは1曲コピーを完成させたら撮影会っていうのをね、スタジオを借りて撮影をして、それを YouTube に上げてみたいなので、まあ身内で楽しんでいる範囲だったんだけど、まあ、その撮影会も緊張はするんだけどさ、でもまあ何度も撮り直しはできるし、でもやっぱりこういう、こう舞台は本当に1回きりだから、やっぱそのこうそれに向けてゴーッとなんか集中して取り組むのは久しぶりの部活な感じ。ここはやっぱり合わせなきゃダメだよねとかね、やっぱりね、
あるから、人に見てもらう、
そうそうそうそうそうそうです。それをこうずっと、だから7月に申し込んで8月ぐらいに参加できますよって決定されて、そこからこうちょっとずつ練習を積み重ねていって、で、その前に参加してたママさんがしばらく間お休みしてたけど、声をかけて、こういうの出れるからもう一回ちょっと復活しないって言ったら復活してくれたりとかね、半分無理やりにパートが足りないからぜひって呼び寄せたりとかもしましたけど、そんな感じで出場してきて、で当日もね、やっぱりこうちょっとこう緊張もあるんだけど、で朝からずっと入っててさ、やっぱり、なんだっけ、控え室とかに、で控え室で練習したりとかして、で本番迎えて、やっぱり最初にパーンっていうスポットライトがね、自分に当たるだけですごい、なんつうの、もうなんかこうエネルギーが全部全身に行き渡り、なんか面白い感覚だった。その ふわふわしてる感じじゃなくって、やったるぜっていうなんか気合がそこで入った感じがして、でスポットライト当たってるから観客あんま見えないのよ逆に。だから観客さんが見えない分、あのそんなにこう緊張は、私は緊張はあまりしなくって、その今その通常の練習ではないこうキレみたいなのがやっぱり生まれるんですね。本番ってすごいなと思って、ライブって楽しいんだろうなと思ってさ、アイドルはやめらんないわこれ
アドレナリン、
ね、アドレナリンと、であのやっぱ途中でみんながさ拍手したりとか手拍子でさ盛り上がってくれたりすると、なんかこれは本当に すごいわと思って、であの最後の最後は、ママたちとそのキッズのメンバーとかもみんな大集合して BTS のパミッションというダンスを最後締めくくってみたいな感じで終わったんですけど、あのあ、まあ、私たちもそうやってすごい楽しんだし、私もこう超面白かったんだけど、子供たちがさなんかこう楽しそうだったわけよ。で緊張もしてるからおしっことかさ出番の直前におしっことかトイレトイレとか何回目行くのみたいな感じだったりとか、そわそわしたりとか、こう履けるところに本当は衣装置いとかなきゃいけないのに衣装がないだからわーとかなってたりとかそういうこうざわつきも可愛いなとか思って、で子供たちもだからすごい楽しかったって言ってくれて、その緊張してる様子もまたなんか微笑ましかったんだよね。なんかそわそわそわそわしながらのでもまた機会があったら立ちたいですとか言ってくれてさ、で、それを見てたそのママダンスのお子さんは観客として見に来てて、で舞台にママが立ってて他の子供たちとママが一緒に踊ってる姿を見て、自分もダンスがやってみたいって言ってなんかダンスレッスンに通い始めた子とかね、なんかママが輝いてたのが良かったのかしら、それとも羨ましいと思ったのか分かんないんだけど、そういう効果もねやっぱり舞台発表ってあるんだなと思って、素晴らしい経験をさせてもらいました、
ね、なんか本気の大人を見るっていいですよね、
はい、ね、
うんうん、
ね、
いいよね、
うん、
い
そうそうそう、だから上手い下手は置いといてさ、まあ、そこに向かってちょっと技術も向上するし、なんか舞台度胸もつくし、それぞれまあまあそれぞれもうすごい緊張したっていう人もいれば、全然っていうタイプもいるし面白かったそれもね。そうであれだよね、あの山美さんのお子さんはその前の日の、あのプログラムで、チアのねチームでね出場してるんだよね。ね、それも結構なんか大変面白かったって言ってたけど、大変だったけど練習も。
そうですね。
うん、
うちのチアチームはあの先生のおかげもあって、よくあのなんていう発表の場はすごいあるから、なんか子供たちも慣れてきて、
おすごい
バナリション踊ってた、でさらにすごいやっぱ設備が
そう
すごいですよね、
照明もね、もう本格的だからね、
良かったです、
音も、音もね音響も素晴らしかったし ね
豊島区さんすごいいい
よ よね、
いい施設
もね、本当だよね、
それをこうね民間にも貸し出してくれるっていうのがね、すごいいいなと、
すごいいい機会、
ああいう体験はやっぱりどんどんね波及効果もあるし、
駒込ダンスフェスやりたい
って
駒込そうそうそう
思ってて、
はいはいはい、
やりました
ね、
いつか近々
あれね、あれの時にやってもいいんだよ、それはまた後で話すけど、
いいですね、
娘はでもその立派なステージ、観客席で見てたの、
私は、はい、一番前な、うちはもう聞けばよかったな
っっそうだね推しのやつね、でも見えないんだよあれ、だからうちは振られてても、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
気持ちいいだろうなと思って、
気持ちよかったよ
よかったね、
あれは
す
ご
い機会でしたね、
でそれをあのまあ私ちょっとこう小刻みにしてインスタとかのリールに上げてね、
あれ YouTube に上がってるかって何に上がってる動画、
リール、あのインスタのリールで見れる、母子の、
そう、
うん、
じゃあ、タグ付けしときましょうか、
しといてください
見てるし、私、本当感動したんです、
見たんでね、見てくれたのね、
あのみんなで、子供たちと大人がこう一緒に、
最後ね、
こう泣きました、
泣きました
本当に泣きました
泣けるママダンス、
タグ付けしときますね
ブルーミング母子っていうね、あと団体名で出場したんですよ。母子がブルーミングする、そうそうそうそうそう。ねえ、だけど、いやだけどあんな贅沢な本当にあの会場が使えるっていうのはね、ありがたい話だよね。昔ね、私あの演劇部だったからさ、話したことあるかもしれないけど、中学の時とか高校の時とか、だから舞台に立ったことはあるんだけど、演劇だからさ、ダンスじゃないからさ、やっぱりこう、そう本当にアイドルってすごいなってつくづく思ったんです何度も言っちゃうけど、
なんかまたね、演じてみて、それからアイドル見るとやっぱりすごい
なって、すごいなと、ね、であれを3時間やるんでしょ、東京ドームで、すごくないとか思って、あの体力
すごいね、
リスペクトだよね。だから純烈のおじさんたちもすごいなと思うわけ、スノーマンとか BTS もすごいんだけど、純烈のおじさんとか田原俊彦とかもすごいなとか思うんだよ。
すごいですよね。
歌って踊るんだよ、だって、ね、歌まで歌えるのもすごい、踊るだけでも精一杯なのに、
なんならあのスポットライト浴びてるだけでも結構なんか、あの浴びてる瞬間なんか見てるとやっぱ暑かったり、暑い暑い、そうそうそうそう、なんか辛すぎなって思って
る、そうそうそうそう、よ、そうよ、紫外線ではないけれどもさ、
目もね、
苦
しい、
そうよ、でそのあのママダンスに感動した山部さん、ママダンスのメンバーになっちゃったからね、
あ、そうここで言っちゃったやる、そう、
蹴
りました、
聞いた、
そうそうそう、踊りたくて、
山口さんらしいな、
うん、踊れるようになるのは楽しいよ、はい、でもなんかあの本当におぼつかなくて、最初ステップもあのちょこちょこしかできないんだけど、なんかね一個ずつ覚えていくのよ、これがまたそのこう達成感の積み重ね、だからスモールステップで、
はい、次のみんなのステージは
私もそうそうそうそうそうそう、今年もだから機会があったら応募しようと思ってるし、今年はだからキッズのメンバーももうちょっと増えてきてるから、そのママのお子さんとかも今度レッスンに来てくれるようになってるから、一緒に共演とかもできるかなとか、
入りたいなって思ったら、さやこさんに、
そうそうそう、母子に、うん、そうそうそう、うん、DM で、はい、体験したいですって言ってくれればいつでもウェルカムです。第2第4の通常は第2第4の水曜日と土曜日の10時から11時半にレッスンしてるんで、興味のある方ぜひ来てください、
仲間に、
うん、楽しいよ、あの、もう3年やってるんでね、実はだから3年やってるママはちょっとあのレベルが上がってきてるけど、まあ、部活なんでいいんですよ、先輩と後輩で先輩が後輩を面倒見るという、そのノリですから
レベルすごいですよ、びっくりした、
びっくりした、この間練習来て、
振り覚えられない、
振り
覚え右と左がわからない、
いやでも最初そうでしたの、あのダイナマイトも、あの右と左手が一緒になっちゃうとかさ、それができるようになるのよ、人間ってすごいわよね、脳トレ脳トレ、うん、本当に脳トレになるんで、あと本当にあの体にやっぱりいい血が巡るので、はい、健康も良くなります、心もなんかちょっと、あ、なんかもうしんどいわちょっとと思ってもダンスのレッスンに来るとなんか切り替えられる、うん、よしっていう感じになるので、ダンスは素晴らしいです、人生を豊かにしてくれます、はい、は
い、
なのでまたじゃあみんなのステージね、今年もねあるといい ね、
ね
やってくれるといいね、運営側がちょっとなんかアタクタしてる時あったけど ね、
ね、 そう
です けど大変そうだよね、そこも結構大変そうだなと思って見てますが、まあ頑張って豊島区を盛り上げていきましょうよ、はい、よし、さあみんなのステージはこんな感じ、来年も今年も出れたら出たいです、次田畑銀座トークしてみようか田畑銀座がなんか最近ちょっと熱いらしい、
そう、私のマイブーム田畑銀座なんですけど語っていいですか、
小田博子マイブーム、今日だから今回の 駒込ラジオそろそろどうですかあのきっかけを作ってくれた築地さんも田畑銀座、田畑銀座、
はい、そうそう田畑銀座のやや奥なんですけど、
田畑銀を
田畑銀座って、ね、名前が田畑なんですけど、田畑駅よりは駒込に近い感じで、うん、まあ駅から歩いても
田畑からだと、うん、でも田畑からだと15分は絶対かかっちゃうんですよね。
駒込の方が近くて、はい、あの比較的行きやすい。
面白いよね、昔から田畑銀座なんだよ。
そうですよね、そうそう、田畑銀がいてね、田畑
銀、はい、
でなんかちょっと少し 2,3 年前までは少しもうだんだんお店もなくなってきて、うん、ちょっと寂しい感じの商店街かなっていう印象があったんですけど、去年ですね、なんかこう立て続けになんか面白いお店がオープンしまして、うん、一つは、中ほどにあるチェリッシュフーズさんっていうキャロットケーキの店、すごくおしゃれなカフェが、
うん、
あのできてですね、うん、こんなとこにこんな感じのお店がっていうのを思って行ってみたら、その近くに村上コーヒー店っていうコーヒー豆の販売と、うん、テイクアウトコーヒーがあるようなお店ができていたりとか、で、あ、面白いな田畑銀座と思ってちょこちょこ行くようになって、
うん、
で、去年の今年かな、今年の1月に、うん、チェリッシュフードさんの隣にあの子育て広場ポレポレさんっていう、
うん、
あの子育て中のお父さんお母さんのためのスペースを、
うん、
元幼稚園の教諭のお二人の女性が開業されました。で、なんか、まあ、ご自身で全部その借りて、うん、全部 DIY まで全部やったみたいで、風の噂で聞いてたんですけど、オープンって聞いて行ってみて、で一軒家をまあリノベしている感じ、
うんうんうん、
で1階は、カフェをやってる時と、
うん、
あと、まあ、小物販売をされてます、
うんうん、
で2階はあのイベントをしたりしてるみたいですね、
うんうん、
あの母子さんみたいに、うん、あのヨガがあったりピラティスがあったりっていうのがあって、まあ、比較的こう広いスペースがあって、
うん、
で先生お二人が、まあ、その間お子さんを見てくれてるみたいなサービスもあるそうでした。そういう場所がなんか駒込に今ハンコさんとその場所ができたっていうのはすごいなと思ってます、
うんうんうん、子供連れでね気軽に行けるね、ちょっと児童館とは違うね形のね支援施設はね、
そうで始まったばかりなのでまだ全然なんかあのいろいろ大変だと思うんですけど、
うん、
なんか個人的には応援してます。インスタで多分あのカレンダーとかが見れると思うので、
うんうんうんうん、
ぜひ行ってみてください。
うん、ポレポレ？
ポレポレさん。
うん、ポレポレさん。
ポレポレさん。うん、そうですね。でそこだからその2つチェリッシュフーさんとポレポレさんは新しいところ。
うんうんうん、
でそうするとやっぱ古い店昔からある店にも行きたくなって、その目の前のパンの川村さん
とか、
パンをこう外に並べて、
うん、
いい声のおじさんの
パンを売れる。あそこも古い、随分長いことやってるよね。
そうそうそう、あそこはね美味しいんですよね、
パン
はね、
うん、
ホテルとかにおろしてて、ね、
うん、
で、そこにも行けるし、
うん、
もうちょっと先に行くとおでん屋さん島中さん
あって、
そうね、この時期はもうやっぱりいいなっていうのと、うん、もう少し手前が泉屋さんから、
うん、はい、
和菓子の泉屋さん の、ね、
うん、
今いちご大福がやってるんですけど、うん、期間限定なので見かけたら絶対買ってほしい、
うんうんうん、
美味しい、250円、
ね、いちご大福、はい、
そう、白あんなん
ですね、そう、白あんなんですね、そうそう、だからすごい可憐なんだよね、見た目のね、
なるほどなるほど、
そうそう、泉屋さん、
うん、
その前ぐらいにある、あ、名前わかんない、あのぬか漬けのきゅうりとか売ってるお店は、
八百屋さんみたいな、
そうそう、八百屋さんみたいな、結構広い、
うん、
レトロな八百屋さんは、
うん、
あれ私駒込で一番有名なお店じゃないかと思っていて、
ね、あそこ同級生、
本当ですか、
うん、多分今店やってるのが同級生だと、
そうなんだ、
うん、
あの山手線のファインド東京のポスターに、
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う、
誰もが見たことあるおばちゃんといえば、うん、あのおばちゃんの写真じゃないかなって勝手に思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、
ぬか漬け美味しい、
そう、あれポスターをだから別な同級生が見て、うん、誰々んちのが載ってるよっていうのが、あの LINE で流れてきた、
そうですよね、地元では
地元では
そうそうそう、知ってる人は知ってると思うんですけど、うんうん、そうそうそう、知らない人は知らないかもしれないので、うん、あのファインド東京 の、うん、あの懐かしい感じのお店は、うん、あの、あそこです、
名前なんだっけな
お店の名前、
お店の名前が出てこないな、
どっかに書いてあると思うんですけど、
そうそう、田畑銀座もだからさ、 本当にもう私が子供の頃よりもっと前にもちろんあるんだけど、うんうん、昔はもっとスーパーもたくさんあって、うんうん、白菊っていう日用雑貨を売っている本当にスーパーちょっとしたスーパーマーケットみたいなのがドーンとあって、はいはい、で、その向かい側には加藤っていうスーパーマーケットがあって、
スーパー、
そうそう、今別なスそんなだっけ、もう一個の角にあるスーパーあるじゃない、スーパーマーケット、
パルケじゃなくて、
あ、そうそう、パルケがあったところには秋野屋さんっていうスーパーマーケットがあったり、スーパーがあったりとか、スーパーとか食料用品のねスーパーねがあったりとか、とにかくいっぱいお店もあったし、なんかうちの母親なんかはお魚を買うときは加藤で買って、肉は秋野屋でって言って、なんかこう使い分けるぐらいの、うん、そうそう、文房具屋さんもあって、
さっきの栄屋食食料品店かな、
うん、
のぬか漬けとか売ってるところ、
うん、そう、そこはもうずっと
で
も、
ね、電球がいい、
電球がいい、そうそうそう、懐かしい、そうそう、
そうそう、だからわざわざ田端銀座に、田端の商店街にもいろんなものはあるんだけど、うん、田端銀座までみんな買い物に行ってたよね、うん、あの当時主婦の皆様は、品数も豊富だったからっていうのもあるし、うん、まあ何でも揃う銀座だったんで、
うん、銀座ね、本当銀座ですね、
そうそうそう、白菊は洋服持ってたしね、
そっか、
そうそうそう、洋服持
ってる、
うん、
じゃあ2階建てぐらいある
んですか、2階建てだったよ、うん、
すごい、
そう、もうね、でもそれも全部なくなっちゃってマンションになっちゃって、うん、でしばらくねそうやってこうちょっとこう賃貸ムードだったけど、うん、だんだんそうやってやっぱ新しい
お店、なんかまた新しいお店ができて、
うん、
なんかまた魅力が、
うん、
個人的には感じるところになってきました、
うん、ね、あとあの辺もだってほらマンションとかもまたいっぱいできてるから、
う
ん、
そうですね、
若いね世代のファミリー層もさ、うん、いるっちゃいるからね、
う
ん、
そうですね、
もっとね、
そうそうそう、
使えるお店が増えるとありがたいよね、
ね、
おこ、あ、なんだっけ、たこ焼き屋さんとかはあるの、武蔵とかいうと、
ああ武蔵さん、あ、昨日通ったら開いてました、うんうんうん、準備中でしたよ、うんうん、
その辺がしばらくが頑張ってたけど、
うん
うんうん、かつては本当に田端銀座は田端の銀座だったのよ、
そうなんですね、なるほど、またねこう新しいあれが入って、
そうそうそう、
また活気がついてくる
ね、ついてくるといいよ ね、
ね、
うん、田端銀座を盛り上げよう、
そう、田
端銀座買い物に行こう、
そう、田端銀座で買うと楽しいですよ、
うんうん、
ついいろいろ買っちゃうんだよね、うん、田端銀座豆腐屋さんもあるし、
そう、
あ、マグロの築地さんの一個奥が豆腐屋さんで、
豆腐屋さん、うん、
で今時珍しい、やっぱり作ってらっしゃるから、お店で作ってらっしゃる感じで、そこの豆乳がめちゃくちゃ美味しいですよって、パリーシューズの中村さんに教えてもらって、あ、
なるほど、
それを買いに行ったんです、雪の中
、
うん、そうそう、140円で、うん、これを飲んだら他の豆乳飲めなくなるよって言われて、
うん、
飲んでめちゃくちゃ美味しかったです、とろける豆腐って感じ、豆腐そのものです、
なるほどね、
今日行こう、
そう、美味しかった
でその奥まで行った時ところにさ、昔はだからお肉屋さんとかもあって、
あった、
今あんのかな、
お惣菜屋さんみたいな、コロッケ売ってるところ、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、そういうところも、うん、よくほら、うん、買い食い、コロッケの買い食いとかさ、うん、
はいはい、いいですね、
ね、一個買って公園で食べたりとかさ、してたけど、ああいうお店がね、
商店街、
そうそう、
ちょっと奥に行くとやっぱりだんだんだんだんお店が少なくなってる感じがあって、
う
ん、
そうだね、
あそこのでも自転車屋さんがあるんですけど、右側に、
うん、
そこはねすごい上手でした、
本当、へえ、正しいかな、初めてかな、田端銀座探索、
うん、田端銀座面白いですよ、
うん、行ってみてください、お買い物してください、じゃあ美味しかったものを教えてください、
あ、そうだね、あと地元の人がこれはいつも買うとか ね、
そうだね、いいね、
うん、
教えてほしいです、
また銀座情報募集中、
うん、募集中、地元の商店街盛り上げよう、はい、じゃあまあ今回はこんな感じで、
はい、
40分ぐらい喋りましたから、
盛りだくさん、
意外と盛りだくさんでしたね、こうやってなんか喋ってます、また今後ともどうぞよろしくじゃあ今回はこれで終わりにしましょうかね、じゃあまた次、あ、違う、その前に来年じゃない、今年の10月に とあるイベントをやることにしたよ詳しいことは次回のコマラジで聞いてねお楽しみによろしく。じゃあねー。